スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
ともにゃんです。
はい、今日はこの二人でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ともにゃんさん、これだツイッター見てたら、宇宙機と原子力関係でホームページを新しく作られたっていうのを見かけたんですけど。
はい、はい、そうですね。前々から作ろうと思ってたサイトだったんですけど、宇宙開発っていうか、惑星探査機を中心に紹介したサイトで、あとは、原子力関係っていうことで、原子力電池とか、宇宙用原子炉とか、あと、次世代原子炉に関する、解説っていうか、そういう感じのサイトをちょっと作らせてもらって、今、おとといか、先月の末にちょっと公開させてもらって、
はいはい。
はい。アドレスが、英語でスペース、で、その後に、ニュークリアで .com、.jp なんですけど、スペースニュークリア .jp で、ぜひ、もしよかったら、ご覧いただけたら、嬉しいなと思います。
宇宙用原子炉の写真見ましたけど、かっこいいですね。はい、
そうですね、もう、最近でこそやっぱり、いろいろ情報公開とかで、資料が手に入りやすくなってますけど、いやー、改めて見ても、すごいなっていうのが。
そうですね。はい。あと、あれが力作ですよね。はやぶさ2と、
はい。
あと、ロゼッタの解説チャート。
あ、はい。ちょっと、ホームページ用に前書いたイラストちょっと修正させてもらって、観測機器の解説とか、どういう、あとはな、どういった科学ミッションを行うかっていうようなことも、なんとなくまとめて、全然、今、宇宙機の方は紹介しているのが、はやぶさ2とのロゼッタだけで、もっとどんどんこれから機種とか増やしていけたらいいなと思っているので、またぜひよろしくお願いします。
なかなか大変ですけどね。
そうですね。一機種書くのにすごい時間がかかったの。
あれはでも、あれ全部、どっかからモデルを持ってきたりしてるんですか？じゃなくて全部自分で書いてるんですか？
ロゼッタのとかは一応イーサの方から、
はいはい。
クレジットで入ってるんですけど、ハヤツの方はちょっとJAXA の画像がそのままちょっと使えないので。
ああ、そうですね。はい。
はい、
で、
その方はもう全部自分で手書きで書いちゃったんです。
お疲れ様
です。ありがとうございます。あともう解説文は自分で全部打っちゃって、はい。
そうですね。
なかなか一人でやると、結構大変ですね、やっぱり。
ですね、サイトといえばですね、ちょっと今忙しくて参加できてくれないんですけど、音楽チームのカエル母さん。
はい。
はい。ニコ生にですね、ニコ動、はい、ニコ生じゃない、ニコ動に SND のこのエンディング曲の、はい、動画付きのムービーを作ってくださって。
おー、はい。
アップされてます。
おー。
今何曲？今4曲かな。あとは彼が担当してるうちの番組以外もう一つあるもののやつも上がってるんですけど、ニコ動の方で、カエルカ、アルファベットなんで、
はい。
K-A-E-R-U-C-A-R かな。カエルカーで、ユーザー検索してもらえば、ずらっと出てきますんで。あとホームページの方にね、番組配信のホームページの方に、アドレスをちょっとリンクしておきますんですね。そちらから見ていただければ、うちの、当番組のね、エンディング曲、動画付きで見れますのでですね、ぜひちょっと楽しんでみてください。はい、じゃあね、打ち上げ結果いきますかね。
はい。
まずはスペース X ドラゴンの打ち上げですね。ファルコン9のバージョン 1.1 ロケットの13、ファルコン9の13機目ですね。で、ドラゴン補給船の実運用の4号機を打ち上げております。ちなみに、前回の打ち上げから、2週間、14日で同じ射程から打ち上げております。
めちゃくちゃ早いですよね。
何中速さだった感じですね。9月21日のアメリカ東部夏時間午前1時52分、日本時間で9月21日の14時52分に、フロリダ州にありますケープカナベラル空軍基地の、スペースロンチコンプレックスの41番から打ち上げられております。ロケットは順調に飛行し、約9分後にドラゴン4号機を軌道に投入していますね。ほぼ予定通りの軌道に投入されまして、 2日かけて ISS に接近しまして、アメリカ東部夏時間の9月23日の午前5時52分、日本時間9月23日の午後7時52分に、ISS のロボットアームに発射されて、その後、ハーモニーに結合されております。今回は、補給物資として2270キロの水や食料、実験機器ですね。はい、で、ネズミ20匹。
おお。
あと、3D プリンターが持ち込まれたと。
今回は結構話題になってましたよね。
そうですね。まあもちろん宇宙に持ってくるのは初めてなんですけど。
うん、
それから、JPL が開発したラピッドスカットと呼ばれる風を観測する、海の上の風を観測する機器とかが積んでるということで、これはコロンバス、ヨーロッパモジュールに付けるんですね。で、まあ約1ヶ月滞在した後、帰還する予定ということで、持ち帰り品が 1720kg ぐらいということですね。さすがに持って帰れる無人機は、やっぱこういうとこ、いいですよね。
そうですね。持ち帰りができるっていうのはやっぱり。
うん。ねえ、HTV も早く R をね。
ええ。
お願いしたいな、ってことですけどね。ちなみに、今回 JAXA 関係の荷物としては、重力ストレスの科学的シグナル変換機構の解明実験の資料。あと、植物の重力による、形成と変化の資料。それから重力による植物の茎の形態変化による、表層微小管タンパク質の役割の資料。それから ES 細胞を用いた宇宙環境が、ES 細胞を用いた宇宙環境が生殖細胞に及ぼす研究ということの関連資料が、はい、運搬されましたね。JAXA 関係では。それで、期間時には、シリコンゲルマニウム、結晶、光実験の結晶を持って帰って、あとはセル実験と、あとさっき言った、セル実験ってのはその、無重力ストレスの科学的シグナル変換機構の解明の、実験結果。それから、プラントグラビティスイング。植物細胞の重力共有の形成とその分子共の研究。持ってった資料ですね。その実験結果の、実験資料を ISS から回収すると。JAXA、うん、関係はまあそういう計画になってますね。
今回、この、ドラゴンで持っていった、このラピッドスキャットっていうのが。
はいはい。
なんか名前どっかで聞いたなって思ったら、以前に普通の人工衛星でクイックスキャットっていうのが。
あ、はいはいはい。
うん、これも JPL の開発で、マイクロ波レーダー、
うんうん、
海洋面の風観測衛星ってことで、それの、ISS に搭載するバージョンっていうか、
うん、
ISS からも、まあ、観測できるようにっていうことなんですかね。
うん、そうですよね。やっぱISS からだと、結構やりやすいところもあるんでしょうね。
あと軌道が低い分、データが取りやすいとかっていうのもあるかもしれないですね。
はい。じゃあ、ここで、小池さんが到着されまして、スカイプで加入してきました。はい、こんばんは、小池さん。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
今、打ち上げ計画の二つ目。はい。二つ目が始まるところですけど。はい。はい、小池さんから何か、近況とかあります？ない？
まあ、近況でしょうか？
なんかあります？
そうですね。近況。
特になし。
そうですね、はい。
はい、わかりました。
はい、って、以前よく返事しちゃいましたけど。
はい、じゃあ次の打ち上げ結果いきます。次はソユーズですね。はい、ロシア連邦航空局ロスコスモスは、9月26日、ISS 長期滞在の3人の宇宙飛行士を乗せたソユーズ TMA。14M を打ち上げております。打ち上げられたのは、現地時間9月26日の午前2時25分。日本時間で、9月26日の午前5時25分ですね。バイコヌール宇宙基地の、一番、発射台、通称ガガーリン発射台からですね、打ち上げられております。ロケット順調に飛行し、約9分後にソユーズを、軌道に投入したんですが、その後ですね、ソユーズの、両側に、両翼の、太陽電池パドルがあるんですけども、これの左側のパドルが開かないというトラブルが発生しまして、はい、片翼のまま、ISS に向かって飛行しましたね。
写真が上がってましたけど、
う
ん、
そう。
本当に完全に展開されていない状態でした。
完全に途中で止まってるって感じじゃなくて、全く開いてない状態でしたね。
なんかこういうバリエーションがあるのかなっていうぐらい。うん、
昔、サリュートやってる頃って、
はい。
電池だけの運用のソユーズがあったんで、太陽電池パドルのないソユーズっていうバージョン使った時代があるんですよ。
ああ、の、燃料電池だけ
っていう。そうそうそうそう。うん、バッテリーだけの時代があって。で、まあ、このところは特に東西冷戦が終わってから、この、たくさん画像が出てくるようになってからは、あの、太陽電池パドルが両側についてるバージョンしかないんで、まあ、あれがお馴染みなんですけど、
はい、
私も初めてですね、片翼だけのやつで。で、今、あの、短縮軌道で6時間ぐらいドッキングしてるんで、
うん、
飛行にトラブルがなければ6時間であれば、1枚のパドルで、バッテリーで持つという判断で、まあ、そのまま、アイセスまで飛ばしたということですね。うん、まあ、これでビッグじゃなくて、何かトラブルが起きて、通常の2日ルート取ったら多分、バッテリー持たなかったんじゃないのかなと。途中で緊急期間になったんじゃないのかなという話ですね。
バッテリーがつけると緊急期間で動き出すんですね。
バッテリーがつける前にね。うん。
うん、
だから ISS2 日でかかる、だかどれぐらいか、ちょっとはっきりはわからないけど、まあ1日、片翼パドル1枚と内蔵バッテリーだけだと、1日しか持たないっていう容量であれば、途中でも戻ってくるしかないんで。うん、ただそうすると帰還する場所とかもなんかね、多分、うまいことちゃんとバイコヌリカザフスタンに落ちるところで軌道が合えばいいけど。うん。
なんかゼログラビティの最後の辺みたいな。
そうそうそうそう。
バスわかんないところに降りたら。
そうそうそう。
これどうすんの？
うん、まあさすがにそれはないんだろうけど、まあロシアの国内のどっかにこう緊急で降ろすとかいうようなことにもなったかもしれないですけどね。
多分そういう緊急機関用の、うん、そういう飛行プロファイルがいくつか。
うん、まあそれはもちろんあって、多分着陸のそういう場合の着陸の候補地とかも当然選定してあって、ここに降りる場合はどこの部隊が回収に行くとかもそんなのももう当然全部決めてあると思うんですけどね。
うんうん、
まあそういう事態にならなくてよかったねってことですね。で、これドッキングしたらですね、開いちゃったんですよね。
ああ。
ドッキングの衝撃で、その、なんか引っかかってたものが取れたんじゃないかなと。
叩きゃ治るみたいな。
うん、なんか、アルマゲドンかなんかで、ロシアの修理の方法はこうだとかつってガンガン叩いて。
台湾製。ロシアもアメリカも一緒だって。
ねえ、もうなんかもう、あれもちょっとひどい話だったけど。うん、まあ、今回に関しては、ドッキング後の写真見るとちゃんと開いてるんですよね。
お
うん。はい。まあ、ただ、やっぱこう、小さいトラブルなんだけど、やっぱいろんなニュースメディアの記者さんたちもコメントしてるんですけど、やっぱり、ロシア目立ちますよね。プログレスの、ドッキング誘導装置の、アンテナもこの間開かなかったとかですね。そういうのもあるし。
接着剤が、乱しちゃってて、それで開かなかったみたいな、
うん、
でした
ね。そうなんですよね。
なんか結構事故少ないってイメージがありますけどね。
そうなんですよね。だからロシアは今まで少なかったんだけども、プロトンなんてメタメタだし。
そうですよね。最近、どんどん落ちちゃって。
そう。この間、フレガーと、
はい。
アッパーステージがうまく作動しなくて、ギアナソユーズが、衛星投入失敗してますしね。
や
っぱちょっと、やっぱトラブルが先に特に目立ってる感じはしますよね。まあロシアも当然今、対策いろいろやってるみたいですけど、やっぱなかなか結構根本的な問題みたいでね。
この1、2年本当に結構目立つなっていう印象ですね。
うん。まあ特にね、有人ものはね、人の命がかかってるんで、まあこの辺もね、ちゃんと、ちょっと不安。があるなーって感じですけどね。まあ、一番不安を感じたのはいつだったかな、もう結構前だけど、爆発ボルトが調子悪くて、
はい。
揚力機関モードが使えなくて、弾道機関モードで、バロスティック機関モードで、9G で再突入とかいうのがなんか続いたことがあって。
ああ。
うん。まあ、それは爆発ボルトが、機械線と機関線と、あと、要するに、ソユーズ本体を突入前にこの、バラバラにする、爆発ボルトですね。その止めてるボルトをこうぶっちぎるところにトラブルがあって、そのせいで、再突入がうまく、まあ微妙にうまくいかなかったという、トラブルが起きたっていうのがあって、その時は、まあ、弾道機関モードも、それいわゆるセーフモードなんで、
ああ、はい。
まあ、それでもまあちょっと 9G はかかるんだけど、まあ命に差し障りあるようなことにはならない。姿勢、衛星の、機関カプセルの、 姿勢をこう傾けてちゃんと制御できる状態だと、その、まっすぐじゃなくてちょっと傾けて途中にさせることによって、カプセルに揚力を生じさせて、ボコンと落ちるんじゃなくて、ちょっと飛びながらこう落ちるような形で突入 G を低くするんですけど、まあ要するに姿勢制御がアクティブにうまくいかない場合は、カプセルをスピンさせるんですよね。で、カプセルをスピンさせることによって、その突入角度をきちんと出して安全に再突入させるんだけど、スピンしてると、揚力は出ないから、そのまま重力に引かれてドーンと落ちちゃうと。
9G は辛いですよね。
そうですね。ちょっとその時確か韓国の宇宙飛行士が乗ってて、相当怪我した、というちょっとニュースを覚えてますけどね。
9G か。
うん。最大 9G。まあ、必ず 9G が出てたわけじゃないんですけど。まあ、そういうわけなんでね、ソユーズ。まあ、まだね、アメリカの有人宇宙がまだなんで、ちょっとソユーズ、しっかりお願いしますよっていう感じですね。
じゃあもう、宇宙へ、宇宙船で行って、なんか、保証したなんて言ったら、結構もう、行きたくぼちしないでしょうね、本当に。
そうですね。はい、それじゃあ次のニュースいきますね。次は、まあ、さっきも話しました、プロトンの打ち上げですね。
はい。
プロトン、ブリーズ M で、アーケタ衛星は軍事通信衛星。ルーチという名前で言われたり、あとはオリンプ K1 と言われたり、まあ、ちょっとこの辺がよくはっきりしない。これもまあ秘密衛星なんですけど。
はい。
の打ち上げが行われてました。現地時間の9月28日午前2時23分、日本時間の9月28日の午前5時23分。バイコヌール宇宙基地の81番発射台から打ち上げられております。ロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9時間後の14時26分に、まあ、静止、まあ、ドリフト軌道。まあ、だ、これ、静止トランスファー軌道じゃなくて、
はい。
ブリーズ M でもうほぼ静止軌道に近いところまで持ってったようですね。
おー。
うん。まあ、ドリフト軌道だから、あとはちょっと、近地点高度も多分、36000キロ近いところまで持ってったんじゃないですかね。それから、経度を動かすだけで、あとはドリフト、ところまで持ってっちゃったみたいですね。結構衛星自体が軽いんでしょうけどね。これはですね、まあ、公式にはね、政府機関が使う通信衛星ですよっていうことしか出てないんですけど、ノーボスチロシア通信によれば、衛星を製造したのは ISS、シェレトニエフ社。それから、ロスコスモス数字の情報によれば、グロナスの精度を通し、向上させる衛星。という、全然情報は違うんですよね。で、あとは、ロシアのコルサメント市の報道によれば、データ中継を行う通信衛星と、あとレーダーやミサイルの電波、はい、誘導電波を受信する、電子情報を収集する、まあ、エリント衛星の二つの役割を担っているとされているとね。エリントミッションはロシア連邦保安局によって運用されて、でいて、こっちのミッション名がオリンプ。
はい。
である。
おー。これはまた本当謎ですよね。
うん、そうなんですよ。
グロナスの精度向上ってことは、やっぱりMT サットみたいな感じで、補強信号を出してるとか。
うん、だからね、ちょっとね、だから自分で信号を出してるものがね、その、通信傍受をしてるとちょっと思えないんで。
ですよね。うん、受信側か、送信側かになって。
うん、そうそうそう。ちなみにこのルーチというのは、ま、過去6回打ち上げられて、で、まあ、データ中継制だったらしいんですけど、ルーチ4ってやつはですね、あ、失礼、今回基本衛星バスは、エクスプレス2000、というバスを使ってて、打ち上げ重量は3トン以下ですね。で、ルーチ4ってやつの情報が分かってるんです。それと同じというのは分かってますね。まあ、ちょっとよく分からないですけどね。
はい。
エクスプレス2000バスの画像を見ると、でかいアンテナ、アストロ G みたいなアンテナ持ってるんで。
ああ、はい。
うん。まあ、リント衛星なの、説が。
そうですね。普通の補正信号とか出すような衛星だったらそんなに、
う
ん。
そう。
大きなアンテナ。
バカでかい衛星いらないですからね。はい、じゃないのかなと私は思いますけどね。その写真が正しければ。
ね、
はい。それから、前回のエクスプレス AM4R の打ち上げで3段に問題が発生して、軌道に入れなかったんですけども、まあ、その後の調査で、3段に4機装備されているバーニアエンジン、3段のメインエンジンと、あと、3段のエンジンはジンバル機構はないんで、バーニアエンジンって呼ばれる小さいエンジンでこの機体の向きを変更するんですけど、そのターボポンプのベアリングが破損 したんじゃないかという結論が出てますね。だから、今更設計ミスというのはちょっと考えられないんでですね。うん。まあ、品質がおかしかったのか、取り付けがおかしかったのか、異物が入ってたのか。まあ、この間もセンサー上下逆さにつけてプロトンが打ち上げ後すぐ落っこちるとかいうのもあったんでね。
はい。
まあ、さっきの話の続きになるんですけど、大丈夫ですか、ロシアっていうところですね。
はい。
一応プロトンは今年あと2回予定されてるんですね。はい。それから次がですね、中国の打ち上げで、中華人民共和国は9月28日、技術試験衛星、実践11号の07を搭載した朝鮮2号兵、ロングマーチ 2C ですね。これの打ち上げに成功しています。打ち上げは中国標準時の9月28日13時13分、日本時間28日の14時13分に、朝鮮衛星発射センターから打ち上げられておりますね。アメリカの宇宙監視ネットワークによると、648×706kg 軌道計測98.7度の太陽同期軌道に乗っているということですね。中国政府の公式発表によれば、この衛星は、宇宙空間での科学実験や新しい技術の試験を行うということだったんですが、まあ多くの専門家は軍事衛星じゃないのかと。おそらくは赤外線センサーでミサイルの発射を探知する早期警戒衛星じゃないのかという推測されているということですね。
DSP 衛星みたいな。
うん、そうですね。まあ DSP、うん、そう、それの低高度版ですね。アメリカも今低高度用と DSP みたいな正式度用の2つ持ってますからね。
まあ、低軌道だとやっぱりコンステレーション組んで、
何機
か、何機体しかで、
うん、はい。そうそうそう、そう、うん。今まで打ち上げに成功した、今回は7号、次戦11号の07なんで、6機上がってるんですけど、まあ、今回と同じ高度、同じ軌道、軌尺の軌道を回ってるんで、まあ、コンステレーション組んでると。変態を組んでると。いうことですね。はい、打ち上げ関係は以上になりますね。
はい。
それから宇宙開発関係のニュースで、まず最初。来ました。はやぶさ2。打ち上げ日決定。
お
ー。11月30日。12月になるんじゃないかという予測があったんですけど、11月末になりましたね。
そうですね。うん、2ヶ月切ってますもんね、もう。
そうですね。13時24分48秒。
はい。
まあ、ウィンドウは、まあ、ないです。この時間に、この時間に上がらないと翌日です。まあ、地球の自転がね、こう、ちょうどその瞬間にこう、惑星軌道に投入するタイミングに、日本がこう来た瞬間に撃つんで、ちょっとずれると困っちゃうと。
ずいぶんシビアですよね、これ。
シビアですね。赤月の時もね、同じでしたね。ジャストオンタイムだったり翌日。赤月の時はでも天気悪くて、雨降って翌日になってたよね。
かぐやの時もだいぶきつかったよ。
そうですね。
普通はどれくらいなんですか？
ね。
何十分とか、例えば。
ね、ISS、この次に厳しいのはね、ISS に上げる場合、ISS がちょうど頭上通過した瞬間に撃たなきゃいけないんで、それでもね、1分ぐらいですよ。ウィンドウ。H2B の打ち上げウィンドウ1分ぐらいあります。まあ、1分でも相当厳しいと思うんですけど、あとは太陽監視衛星、あ、違う、太陽同期軌道に出る地球観測衛星、まあ、大地みたいなやつは、まあ、大体あれは1時間から2時間ぐらいありますよね。で、静止打ちになると、もうちょっと余裕があって、4時間とか6時間とか。まあ、その時々によって違うんですけどね。まあ、何時間単位で、ウィンドウあります。
キュリオシティとか、あと、ジュノアみたいなアメリカの大型の探査機だったら、うん、結構、ロケットの力任せにしてるとこあるみたいで、
うん、
何十分かとか何時間とか、結構、
うん、
あったみたいな話は聞きましたね。
そうですね。それはね、まさにセントールの性能で出てるんですよね。
どんどん打ち上げの時、
うん、
延期でなんか具合が悪くて、みたいな。うんうんうん、まあ、行くんだ今日って。
そうそうそう。まあ、それでも、そんなに長くはないですよね。やっぱり惑星間軌道投入する。まあ、1秒ってことはないですけどね。
うん。
うん。まあ、もともとアトラスは、そういう惑星間軌道投入も念頭に入れて設計されてるんで。まあそのセントールアッパーステージ、昔から使ってますけど、まあ、これの性能が非常に高いという。H2 のは、要するに2段目が、まあそれに相当する、最終的に惑星間軌道にハヤブサを送り込むんですけど、想定されてなかったんですね。最初から惑星間軌道に投入するようなことは。静止打ちと、太陽同期しか 想定してなかったんで、まあ、その分ちょっと、まあ、暁の時、かなり大変だったらしいですけど、うん、やっぱりそれにしても、まあ、若干、戦闘るほどの柔軟性がまだないのかな、という感じもありますね。まあ、この辺、その辺もちょっと、もう、詳しくちょっと聞いてみないとわかんないところもあるんですけどね。まあ、結果としてそういう数字に現れてるってことですよね。はい、で、打ち上げ方、暁の時は、打ち上げて、まあ、通常の静止打ちみたいに、すぐ二段目、二回目噴射していったんですけど、で今回は、前回もお話ししましたけど、一回適度に乗せて、地球一周して、日本の上空で二回目の噴射をして、向かうということで、一時間ぐらい後に二回目の燃焼があるということですね。まあ、ちょっと前回の暁と違うのかな。
一周回ってそこで点火っていうのが、まだ種子島ほぼ上空で、
うん。そうですね。うん。まあ、その方がね、完成がしやすいのもあるし、暁はね、地球の軌道の後ろに向かって打ち出したんですよね。結局、内惑星に行くためには、地球が、ま、持ってる公転速度より速度を落とさないと、地球の軌道の内側に行かないんで、ということは地球に、より、地球の後ろに向かって打ち出さないと、地球の軌道速度が打ち消されないんですよ。だから、ちょうど日本から打って、南米上空でぐるっと回って、地球の裏に向かって二段目を加速して地球の重力圏振り切ったんで、そのまま直で行ったんですよね。で、今回、ハヤブサは地球から外に飛ばすから、ぐるっと一周回ってきて、同じところで加速することによって、地球の公転速度にプラスで飛んでくるような感じなんで。まあ、その違いっていうのもあるのかなって感じですね。直でどんどんは。だから直で多分打とうとすると、打ち上げ時間がもっと早い時間、そう、になるんでしょうね。で、だから2回転旋回してちょうど、なんすか、地球が回って、ちょうど外惑星系に向かって点火する位置が来るようにするには、多分ちょっと早めに、打たないと。この13時よりもっと早く打たないといけないんじゃないですかね。うん、まあ、そうすると、サンチャゴ局とかの上空で2回目噴射とかあるんで。
ああ。うん。直接日本からは。
そうそうそうそう。うん。だまあ、これの方が、まあ、完成はしやすいですよね。自分の真上で、惑星間軌道に投入、マニューバーをかけるんで。まあ、いろんな事情があった、あると思いますし、私が今推測したこと以外にも要素はあると思うんですけど、まあ、パッと見そういう、っていうことはなんとなくわかる、想像できるかなって感じですね。そうすると最終的にだから1時間47分15秒後に、
はい。
スプリンですかね。だから今回ちょっと特に遅いですね。それから、同時搭載の副衛星が新炎2と、アートサット2、それからプロキオン。
はい、
プロキオンが分離されるのは打ち上げから2時間2分15秒後。
これも結構、2時間超えってそんなに、
うん。
聞かないっていうか。
そうなんですよね。結構だから、あ、まあでもあれなのかな。それだけ話すってことなのかな。1時間47分から2時間2分だから。まあでも12、3分ですよね。
そうですね。うん、
はい。もうね、機体は種子島に入りまして、打ち上げに向けた準備が進められておりますね。
でも忙しいですね。だって、ひまわりが7日でした
よ。そう。
こんな短スパンでなんか、そんなホイホイ打ち上げたことありましたっけ？
エイトさんがヒーヒー言ってますけどね。でもスペース X はさっきも話しましたけど、14日で打ちましたから。
あないと。
頑張ってくださいという。ジャックさんも頑張ってくださいですね。三菱か。三菱も頑張ってくださいと。まあ、無責任なこと言ってますけど。はい、そんなところですね。まあ、期待、大きい話ですね。
はい。
はい。それから次にですね、アメリカが、ロシアとの関係で、今、アトラス5のエンジンの話、前回も一つお伝えしましたけど、
はい。
まあ、その点の話がまたいろいろ出てきてて、今度はですね、アメリカの ATK 社。
はい。
ATK って言うと、固体ロケットブースター作ってる会社で、まあ、シャトルのロケットブースターとか作ってた会社なんですけど、で、あと、今度の SLS ですか。まあ、あれもシャトルのロケットブースターの、発展型でつけるんで、そちらの固体ロケットブースターを得意とする会社が、アトラス5を運用しているユナイテッドロンチアライアンスに対して、うちの固体ロケットでやりませんかという提案を
お
するということを発表しておりますね。 さすがに、一段目古代にしたらそれはもはやアトラスなのかという感じがしますけど。
ただでさえ、アトラス5が、それまでのアトラスとだいぶ変わったって。
そう、そうそうそう。
いうのに、そっからさらに個体ってなっちゃったら。
そう。まあ、あの、バルーンボディじゃなくなった時にこれはアトラスなのかって確かに言われたんですけど。
ついにエンジンが。
ついにもエンジンも液体ですらなくなってしまうと、それはもはやアトラスなのかという。
もう名前だけってやつですね。
そうですね。
でも、どうなんですかね。やっぱり、一時期のアリアン6みたいな、一段目。
そうですね。
で、二段目以降に液体があったり、みたいな感じで。
まあ、ATK も生き残りかけていろいろ、頑張ってますからね。
そうですね。
シャトルの SRB がなくなって、まあ今がっくり仕事減ってるし、SLS でも使うんだけど、SLS の打ち上げサイクルはシャトルほどじゃないんでですね。
ああ。
まあ多分数年に1機ぐらい。要するに定期度打ち上げは、民間で上げるんでね。
はい。
そんで SLS を打ち上げなきゃいけないようなものがそんなに頻繁にあるとはとても思えない。で、しかも、ゆくゆくはブースターを液体にしようとしてるんですよね。
ああ、はい。
サターン5の F1 エンジン復活させて、それをブースターに使おうかとかいうような案も出てるぐらいなんで。うん。でも、ATK 社は、だから、仕事をどう確保するかっていうところがちょっと、大変。まあ、ATK は別にロケットだけやってるわけじゃないんで。ミサイルとかもやってるんで、仕事あるんですけど、いわゆるこの特大型ですね、はい。これのラインが閉じちゃうと、もう人も技術も維持できなくなっちゃうというですね。で、もう一つ話があって、はい、で、やっぱりアトラス5のエンジンなんですけど、今度は、エアロジェットロケット団員車の提案。で、AR1 という、液体酸素ケロシンロケットを今開発中なんで、これをアトラスに付けようということで、開発中ということですね。で、AR-1 エンジンは、まあ、そんなに大規模な回収しなくていいということで、いわゆる今飛行実証試験も2019年の予定ということで、エアロジェット社とロケット団員社が、まあ、合併してエアロジェットロケット団員になったんですけど、うん。まあ、RS-68、デルタ4のメインエンジンですね。それから、さっき出たセントール、アッパーステージの、メインエンジンの RL10。それから、SLS の2段目で使おうとしている J2X ですね。まあ、この辺のやつを今作って開発してるという会社なんで、まあ、一応液体のエンジン会社としては今一番アメリカでは活発な活動をしてるんですけど。で、前回もお話ししたように、ブルーオリジンが、B4 というエンジンも、LNG のエンジンですね、やってるんです。これは、ユナイテッドロンチャーライアンスと共同発表したんで。まあ、これは、アトラス5とは、先週トムニャさんもちょっとコメントしてましたけど、アトラス5って明言してないで、次世代打ち上げ機って書いてあるんですよね。だこれが、B4 がアトラス5に乗るのかどうかも、ちょっとまだ定かではない。で、この AR1 が本命じゃないかという見方もあるんですけど、さっきの ATK の答えも含めたのアトラスの一段目今後どうなるんでしょうねっていう感じですね。
そうですね。RD180 の代替が本当にどうなるか全然。
うん。
わかんないんですよね。
そうなんですよね。あれ、積極 RD180 がそのまま使えちゃったりするような気もするんですけどね。
なんだかんだでそれが一番。
そうですね。あと一応 RD180 のライセンスも一応許可をもらってるんですよ。ロシアから。
ああ、はい。
その契約多分ね、破棄になってないと思うんですけど。ただ、実際アメリカで作ろうとすると、買った方が安いよって話になって、で、途中でやめちゃったんですよね。RD180 のアメリカのライセンス生産は。
はい。
うん。そんな問題もあってですね、まあ、今こんなことになってますと。これはちょっと、いつ落ち着くのかちょっと、年単位になってくると思うんですけどね。
はい。
うん、あと、そういえばロケット、エアロジェット社というと、あれですね、オビタルサイエンシーズが、アンタレスロケット、シグナス宇宙船を打ち上げに使っているアンタレスロケットですね。これの一段目が、オビタルサイエンスじゃない、エアロジェット社の、AJ26 っていうエンジンなんですけど、これも、元々は、ソビエトが、月ロケット N1 のために作った NK33、の、という、こう、もう、30個ぐらい、こう、転がってた。60年代から、こう、倉庫の奥で、埃被ってたやつを、こう、持ってきて、で、それを、こう、 回収して電子装置を最新のものに取り替えて使ってるバージョンなんですけど、まあ、これもいずれは尽きるんで、でその後どうするかという話が今ちょっとオービタルがやってます話ですね。で、まあ、シグナスの打ち上げに関わる話なんで、まあ NASA も絡んでるんで、まあ、オービタルだけで決まるわけじゃないってことで、まあ NASA とのちょっと話し合いの中で進めてるってことですね。まあ、当分まだ在庫が残ってるんですね。なんかこの月ロケットを飛ばすはずの、だったソ連の超高性能エンジンが今頃アメリカで使われてるっていうのもちょっと感慨深いところなんですけども。
まあ、すごいっすよね。
ちょっともうよくわからない状況になってますね、この辺ね。はい、それから、
はい、
今度はロケットのエンジンの話から、火星の、
はい、
火星の話に移りまして、前回お伝えしました、はい、メイブンと、あれですね、マーズオービタ、MM ですね。マーズオービタミッション、MM、通称、何でしたっけ？
マンガルヤーン。
マンガルヤーンですね。失礼しました。最近MM としか読んでないから、あれもう、ほとんど公式の時にはマンガルヤン出てこないですね。もう MOM になってますね。
そうですね。
うん。
まあ、ただもう、マーズオービターって言い方しちゃうと、なんか他の
探査機。そうなんですよね。区別がつかなくなっちゃうんでね。
はい、両方とも成功して。
そうですね。両方ともね、うまく軌道入りましたね。メイブンもすんなり入って。
軌道投入はやっぱりドキドキしますね、やっぱり。
そうですね。今回ね、両方とも見やすい時間だったんでね。しかも今回はね、DSL Now ってその DS、ディープスペースネットワークが、どのアンテナがどの宇宙機に向かって今通信中ってのはリアルタイムでわかるから。
ああ、出ますね。
うん。それで、まあ、メイブンの時もそうだったし、この、漫画ではマーズオビターの時も、結局、はい、マーズオビターも結局、インドのディープスペースのアンテナって1機しかないんで、まあ、日本もそうですけど、まあ、アメリカのディープスペースネットワークが、まあ、支援したんですけど、こう、火星の向こう側に入って、一回通信が途切れて、
はい。
で、パッとこう、うまく周回軌道に入って、火星の向こうを越えて、手前に出てくる瞬間に、こう、電波が入るのが、アニメでピュッとこう出てくるんで、お電波来たっていうのが、こう、リアルタイムで、リアルタイムでわかるんでね、非常にいいですね。
あれはスマホからでも見えるんで、すごい便利ですよね。
そうなんですよね。
今どのことを通信してんのかなっていう。
お、ゴールドストーンが掴んだとかですね。
うん、やっぱ、軌道投入でクリティカルな時は、なんかもう、アンテナ3つ4つ、みんなメイブン向いてて。
半分以上メイブン向いてましたよね。
向いてましたね、全部。
うん、やっぱクリティカルな時はそうなんだなと思いますね。はい、ということでメイブンが入りまして、インドのマーズオビターも、まあ、アジアで初めてというか、まあ、一発で、行ったのは、まあ、ESA の後、インドとか、二つだけと。
はい。
日本は残念ながら、失敗しましたんでね。はい。なんか、ニュース見てると、インドのマーズオビター、なんか随分安いって。
ですね。
言われてて、うん、70億円だったかな、日本円にして。
だいぶ。
まあ、安いんだけど、もうこれ、直接、そのレートとか考えないで、
はい。
レートとかそのままで、考えていいのとかいう話。これ今のレートだと70億円なんですけど、うん、確かビッグマックレートで、あるじゃないですか。ビッグマックの販売価格で、
はい、
実売価格で、実勢レートを比較すると。ビッグマックレートで計算すると200億円ぐらいになるらしいです。
結構しますね。
だルピーのその貨幣価値が相対的に低いんで、
あ
うん、だ実際にその、ビッグマックの実売が何ルピーかちょっと、それに載ってませんでしたけど、まあそれの、はい、それでこう、日本だと今ビッグマック今いくらですか ?300 円ぐらいでしょうか、ちょっとここのとこ食べてないんで。単体で頼むと360円ぐらいか。
僕も最近食べてないですね。
うん。ビッグマックが今日本円で300、日本だと370円。で、インドがですね、インドのビッグマックって105ルーピーなんで、インドのビッグマックって、日本円で170円ぐらいです。
おー。
だから、その、いわゆる為替レートと、その、
はい、
物価のその、感覚の差ってのは、2倍、7、24、まあ2倍ちょっとか。まあ、2倍ぐらい結局やっぱりレートの差があるんで、70億円だったらまあ2倍ちょっとだと、まあ140、150、200億円、150億円から250億円ぐらいになるってことですよね。
おー。
ビッグマックレートでいくと。
探査機としては、まあ、それでも、割と、
うん。うん、まあ、安い方ですよね。安い方ではあるけど、まあ、さすがに、日本円で70億円っていうのはちょっと、感覚として安すぎるっていう。
そうです。
感じがあるんですけどね。まあ、どっちにしろ、まあ、安いのは間違いないです。ちなみに一番高いのはノルウェーですね。ノルウェーのビッグマックは、ノルウェークローネで48クローネなんですけど、日本円に換算すると、788円だそうですよ。
高
っ結構します
ね。倍ぐらいですよね、
ね。倍ぐらい。すごいなぁ。
高いんですね。
ちなみにアメリカとかオーストラリアがだいたい490円ぐらいですね。
うん、
結構ね、その、実際のその貨幣レートとこのビッグマックレートって結構違うんで、面白いですよね。たまに見ると。ちょっと余談が長くなりましたけど。はい、そういうことで、それぞれのオービターも、最初の初期画像もすでに入ってきてですね。
あ、来てましたね。
うん。順調に、今のところ順調に稼働しているようですね。
これからだんだん両方とも観測軌道の方に向かって、
うん、
円加点高度下げていく軌道に。
そうですね。まあ、メイブンは長くなるんでしょうけど、一応、インドの MOM の方は、
はい。
まあ、一応、6ヶ月から10ヶ月のミッションと、
はい。
いうことになってますけど、まあ、もちろん、寿命が続けば継続するんでしょうけどね。
かなり、メイバンと比べてマンガルヤンの方が、楕円がすごい超楕円軌道になって。
そうですね。
円加点が8万キロなんで、
うん。
ほんのすごい、金加点に対して遠いなっていうのが。
そうですね。
あんまりその、軌道投入時のエンジンの燃焼を最小限に抑えて確実に投入させるっていうことだったらしいんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。メイバンはね、円加点が、一番円加点、火星から一番遠い点で円加点なんですけど、円加点が6000キロですもんね。
はい。10倍以上です。
うんうんね、はい。そんなことでね、両機とも順調にね、観測すること願っておりますのでですね。
日本もぜひ次の。
そうですね。次どうなるのかな。
望み2をぜひ上げてほしいなっていう
の。望みのおかわりとかできるのかな。火星飛行機の方が先かもしれないですよね。
ああ、期待集まってますもんね。
同じ目的に2個飛ばすって、ああ、でもあれか、スザク時にやりましたからね。アストロ E はおかわり上げましたからね。E2 をね。うん、
まあ違う軌道に放り込めば、それだけで違う軌道からデータ取れるっていうんで。
う
ん、
そうですね。
意味はあるとは思うんですけど。
ね、宇宙圏とかで行くと、火星飛行機の方がなんか今話が。
そうですね。
ね、具体的なのかなという感じですね。あれも難しそうですよね。空気の薄さが100分の1のところで飛行機飛ばそうって言うんですから。
え、どうするんですかね、大気圏に突入させて、
うん、
カプセルかヒートシールドと同時に投げちゃう感じなんですかね、うん、こう、ポイッと。
うん。まあ、その辺もいろいろやってるみたいで、バリュート広げるみたいにして、バーッと翼を広げるとかですね。ソリッドの翼にするのか、展開型の翼にするのか、柔らかい。
はい。
うん。まあ、いろいろ案が出てましたけどね。まあ、まだ全然、具体化してないんじゃないですかね、そこら辺までは。はい、じゃあ、それから次行きますかね。次は JAXA から、噴火した御嶽山をエーロス2で緊急観測したということで、27日に噴火した御嶽山を緊急観測しましたってことで、画像データが出てますね。やっぱ山がちょっと、火山灰積もった分、膨らんでるのと、あと、火口が、新しい火口、くぼみができてるのがこう見えてるのと、出てましたね。
はい。
L2 だと、ちょっと低めの、まあ、この手の衛星にしてはちょっと低めの周波数なんで、やっぱ灰の影響なく、
はい。
地表面、山肌の状態がね、キャッチできてましたね。まあ、そこからこう、急に何かすぐ分かるっていうもんじゃないんですけど、まあ、そのデータを提供して、まあ、総合的に、防災機関が判断すると。噴火予知連とかが使うということなんでしょうね。はい、それから次ですね。JAXA の発表で、2016年度上期に希望へ輸送して、希望から放出機構から放出する超小型衛星5機の選定を行いましたということですね。これが、発表になっています。これどこだこれ。そうですね。東京大学の EGG、EGG、EGG というのかな。 それから筑波大学の ITF2、静岡大学のスタークシーの STARSC、スタークシー、あと株式会社中島鉄工所のフリーダム、早稲田大学の早稲田サット3ということで、この、5機が、希望から放出される予定ということですね。東大の、EGG が、インフレータブル構造でトーラスインフレータブル構造ということで、このインフレータブル、風船みたいに膨らまして構造物を作るということですね。はい、これにより大気抵抗による軌道を放火、軌道から落とす実験みたいなことをやるということですね。それから筑波大学の ITF2 は、衛星データを用いたネットワークの構築、超小型アンテナの作動実験。それから静岡大学のスタークシーが、テザー進展ですね。紐をこう伸ばして、軌道に対して上下方向にこうどんどん伸ばしていくという実験ですね。それから、中島鉄工所のフリーダムは、膜展開式軌道離脱装置の宇宙実証ということで、まあ、要するに、ソーラーセールじゃない、セールなんですけど、これも、東大と同じなんですけど、結局デブリを残さないために落っことすということで、任務が終わったものを落っことすということで、それを、空気抵抗をつけるために膜を広げて、それで、デオビットさせるという実験。それから、早稲田大学の早稲田サット3は、液晶、LCD、液晶ディスプレイによるアクティブ熱制御機構の軌道上実験。それから、やはりこれも、デオビットシステムですね。薄膜太陽電池をこう広げて、それで太陽電池の実験もして、なおかつ、その広げたことによってデオビットの実験です。ということで、デオビット実験ものが3つ入ってるということです。まあ、トレンドなのかなという。まあ確かにデブリ問題は大きいですからね。
そうですね。全部上層大気の、大気抵抗で減衰っていう。
そうですね。そういう形ですね。空気抵抗ですね。
はい。
うん、はい。それから次ですね。NASA の探査機ドーンに問題が発生しまして、今、準惑星ケレスに向けて航行してるんですけども、はい、到着が1ヶ月ほど遅れそうだということですね。9月16日 JPL の発表ですね。4エンジンが突然停止して、探査機自体も、セーフモードに入ってしまった、はい。これは9月11日のことなんですけど。で、まあ、復旧が完了して、すでに9月15日から4エンジンの運転が再開されてるんですけれども、まあ3年ぐらい前にも同じようなことが起きたんで、まあ宇宙船、放射線、宇宙船の影響で、まあコンピューターの方に、何かリセットかトラブルが起きたんじゃないかっていうことですね。
はい。
で、別の上昇系に切り替えることで4運転、3年前も今回も4スラスターの運転を再開させてるっていうことで、まあ今回はスラスターだけじゃなくて、メインの配電アンテナも動かなくなっちゃったりとかしてですね、結構大変になってるんですね。まあ最終的には全部リセットしたということで、まあその影響で、ケレスの到着が結局、まあエンジン止まっちゃってたんで、1ヶ月遅れて、
はい、
2015年4月になると。
はい。
いうことですね。まあ観測自体には特に、まあ現状は影響なさそうだってことなんですけどね。
まあ、トラブル復旧してよかったなっていうのが、
うん。そうですね。まあやっぱなかなか長期間こう航行してると、まあさっきの望みもそうですけどね。はい。いろいろこう、問題が起きるんでね。
そうですね。やっぱり、太陽フレアとかが起きると、それだけで、絵が起きますもんね。
そうですね。まあ、高エネルギー宇宙船だから、今回は多分ガマ線バーストかなんかに起因する超高速陽子かなんかが、
ああ、
とこういったんじゃないのかなっていう。
で、二次粒子でまた、
うん、そうそうそう。うん。宇宙船の本体に陽子がポーンとぶつかると、その影響で、まあ、二次粒子って言った通り、シャワーのようにバーッとこう、
線がメモリにぶち当たったら
もう。そうなんですよね。メモリが、ちょっとね、記憶があったところが消えたり、記憶がなかったところに記憶が入ったりとかですね。うん、わけわかんないことになっちゃうんですね。
でもアンテナまで動かなくなっちゃうってことは、結構広範囲に影響が。
そうですね。
大ですね。
はい、それからちょっと小さいニュースなんですけど、まずは、先ほども話していました、アリアン6。
はい。
シネスがまた新しいアリアン6の公表を出しまして、ブースター4本版と2本版の2形態という。
はい。
ことで。打ち上げコストが、2本版が64メガユーロ、4本版で85メガユーロ。で、打ち上げ能力としてはまあ5トンから10トンですね。現在のアリアン5の約半額を狙っているということで、フライトは 2020年ターゲットということで発表されてるんですけど、その後ですね、これが19日、18日の発表なんですけど、9月18日の発表なんですけど、はい、9月24日にこの ESA の会議がありまして、
はい、
ここでその新しいアリアンの構想を、出してます。で、開発費用が出てまして、4ビリオンユーロ、40億ユーロか、ということですね。開発費には新射程の、建設費7000万、ユーロも含まれるということで。まあだからアリアン6が、まあ大体もうこれで塊なのかな。まあ2段目がヴィンチという液酸液水の、
はい、
エンジンを搭載するんですけども。1段目はバルカンですね。今使ってるアリアン5の。従来型アリアン 5ME を6の前にしっかりこれをやって、それから6に行こうと言ってるドイツとの釣り合わせ。
はい。
これがどうなるのかな。何度もこの話をお伝えしてますけど、まあ、全く見えません。
まあ、やっぱり本当に最近は RD180 の。
そうそうそう。
アリアン6がどうなるのか
って、うん。もうなんかもうごちゃごちゃしちゃって。
なんかさっきの ATK のお話にちょっと戻っちゃいますけど、
はいはい、
あの、ATK のあのスペースシャトル用の SRB に、
はい、
上に、アリアン5の
1段目。アリアン5の1段目を乗っける。
あ、そうですね。はい。そんな構想もあるとか
で。ありましたね。
はい。なんかそこら中が大変なことになってるなって。
あれもなんでアリアンの1段目なのかと思って、その、バルカンエンジン。バルカンエンジンって、あれって空中転下できんのとかって思ったんですけど。
ちょっと回収がいるかもしれない。
ねえ、相当回収じゃない。
でもまあ、そういうちょっと変わったロケットが登場するのもまた面白いかなとは思うんですけど。
そうですね。はい。で、次のニュースなんですけど、その変わったロケットだ、ロケットっていうか宇宙船だった、シェラネバダ社のドリームチェイサーなんですけど、
はい、
一応9月25日の、シェラネバダ社の発表で、諦めずに開発は続行するという意向が発表されたっていうことですね。で、26日にシェラネバダ社が NASA に変更プロセスのレビューを公表しろと要求しているというニュースが入ってますね。ボーイングより安くて技術点は同等だったはずだと。なんで選ばれなかったんだということをしっかり説明しろという要求をしてますね。で、ちなみにもうすでにですね、今まで1100人いた従業員のうちの約 9%、まあ、100人弱をすでにレイオフしちゃってるんですよね。まあただ継続するってことなんでね、まあ私としては応援してますんで、個人的には。ドリームチェイサー、なんとか生き残って、欲しいなと思いますね。それからインドが GSLV ロケット、PSLV は非常に安定してて、マンガルヤーンも PSLV で上げたんですけど、まあ、GSLV の方がちょっと難航してまして、前回もやっぱ打ち上げ失敗して苦渋爆発とかしてますからね。まあ、GSLV の新しいバージョン Mark 3の実験機をまあ一応10月エンドに上げるという計画で進めてますとですね。有人ダミーモジュールを搭載したサブオービタルフライトの予定ってことですね。まあこの有人ダミーモジュールを乗せるっていうのもまたいいの、すごいですね。まあこれもうまくいってほしいところですけどね。はい。それから次宇宙科学関係なんですけど、最初はアルマ望遠鏡の、まあ、観測結果の話じゃないんですけど、7キロの範囲にアンテナを展開した干渉系試験が成功っていうことで、アルマ望遠鏡は、ね、複数の、約60個のアンテナをこう、全部合成することによって、高性能の1個の単一のアンテナのように作動させるっていう、まあ、望遠鏡なんですけども、ですね。これですね、まあ、原理から言うと、広く広げれば広げるほど、鋭い指向性が得られるんですよ。
はい、
だから、分解能が上がるんです。まあ、その代わり、観測できる範囲はどんどん狭まっていくんですよ。1回で観測できる範囲っていうのはどんどん狭まっていくんですけど、
はい、
ですね、2001年からまあ、逐次、まあ、アンテナ全部上がってなかったんですけど、まあ、2001年頃から逐次観測してたんですけど、今までですね、その最大展開幅は、1.5km 以内に展開してるんですよ。で、まあ、最大、一応11km まで感覚できる設計をしてるんですけども、まあ、実際にその、合成処理。
はい。
まあ、これは極めて難しいんでですね、まあ、ちょっと、逐次テストしながら、その合成処理をうまくいくかどうか確認しながら広げていくっていうことで、まあ、今回7キロの範囲に広げたアンテナで、はい、合成のテストに成功したと いうことですね。一応ね、最大11キロのアンテナ間隔の実現に目指すということで、もうそうすると、かなり極めて細いビームが形成できるんで、相当細かいものまで見れるのかなと。いう感じですね。はい、それから、次はですね、9月25日、カプリ IPMU の発表で、鉄が見つからなかった星、極端に鉄の割合が低い星が見つかったんですけど、まあ、理論計算の結果、まあ、宇宙で最初にできたファーストスターの超新星爆発で放出された元素から誕生した、まあ、第二世代の星であることが明らかになったと。いうことで、まあ、特異な元素組成からなってまして、まあ、太陽の数十倍の質量を持つ初代のファーストスターが超新星爆発を起こして、ブラックホールになるときに放出する元素組成に非常に近いということが分かりましたってことですね。うん、SMSSJ0313-6708 という星ですね。オーストラリアの天文台で発見されたんですけど、この星のスペクトルは同じタイプの星では通常見られるはずの鉄のスペクトル線が全く検出されない。大きく見積もっても太陽の1000万分の1ということで、まあ、鉄ができる、
はい、
前の組成でできているということで、炭素の割合が鉄に比べて非常に多い、ね。太陽の25倍から40倍の質量を持つファーストスターが超新星爆発で放出された元素組成を計算したところ観測結果で一致したと。でファーストスターっていうのはまあ結局、まあ、水素とヘリウムだけが集まってできる星なんで、
はい。
まあ、鉄まで行って爆発、超新星爆発するんですけど、まあ、結局最初にできた鉄なんで、鉄の比率は非常に少ないと。で、第二世代、第三世代の星になっていくと、元々できた星が爆発したやつに元々鉄があるんで、最初から鉄込みなんですよね。で、それにまた鉄ができていくんで、どんどん鉄の成分が増えていく。割合が増えていくんだけど、まあ、今回は、その、第二世代の星だと、いうことが、まあ、わかりましたということですね。
あとは、なんかその、S 過程とか、
うん。
R 過程とかで、作られる重元素も、やっぱりもう全然ない、ほぼ、皆無っていうような感じなんですかね、やっぱり。
まあ、重元素。まあ、天文学者が重元素って言うと、ヘリウムから上は全部重元素なんですけど。
ああ、なるほど。
そうですね。今回、
はい。
今回の発表だと、まあ、そんなに、いわゆる S とか R で出てくるところまでのやつは、ちょっと論文には出てきてないですね。
あ、
うん。
ほぼまあ、無視できるレベル。
そうですね。例によって、偶数が高くて、奇数が低いというギザギザ組成なんですけど。
あ、
うん。だから、カルシウム、チタン、鉄、ニッケル、硫黄あたりがほぼ同じぐらいの割合でこう、入ってる。
なるほど。
感じですね。
はい。
うん。25倍の計算とは合わなくて、40倍の計算に近いと。対応必要なんですね。はい。感じですね。
はい。
あ、ここ切るか。ですね。はい。それから次がですね、同じくカプリ IPMU の発表なんですけど、9月18日ですね。3年前に超新星が出現した場所に、明るい青い星がハブルの望遠鏡の観測で見つかったと。いうことで、超新星、の元になったのは重力崩壊型の超新星爆発を起こさないと考えられていた黄色の黄色超巨星だったという説を裏付ける強力な証拠となるということで、超新星 2011DH がですね、2011年6月に M51、まあ、小餅銀河という、まあ、相性がついてるんですけど、まあ、渦巻き、綺麗な渦巻き銀河なんですけど、端っこにちょっと番銀河、小さい銀河がちょこっとくっついてて、渦巻きの腕にくっついてるんで、小餅銀河って言われてるんですけど、まあ、これで超新星爆発が起きたんですけど、まあ、重力崩壊型に分類されるタイプの超新星爆発だったんで、まあ、赤色超巨星か、赤色超巨星の表面の水素成分が剥ぎ取られて、中の温度の高い表面が見えるようになった、青色になった、赤色巨星から青色に変化したウルフライエ星で起きると考えられていたんですが、爆発前の画像でその場所にあったのは、黄色だった黄色超巨星だったんですよ。で、黄色超巨星がその重力崩壊型の超新星爆発を本当に起こすのかということで議論が出たんですが、まあ、もし、連星系を構成していて、まあ、もともと赤色超巨星だったものがウルフライエ星みたいに、ウルフライエ星の場合は自分の放射の圧力で外層を吹き飛ばすんですけど、伴星に重力で、超積力で、外側を剥ぎ取られて、赤から黄色になったら、 超新星爆発を起こす可能性があるということを検証、提唱してたんですけども、今回のハッブル宇宙望遠鏡の観測で、この超新星爆発を起こした、その黄色超巨星のすぐ、まあ、ほぼ同じ位置、まあ、銀河レベルだから同じ位置ですね。そこにこの、青色の星が見つかったということで、まあ、これは連星だったということで、その連星が、ガスの表面を奪い取って、しまったので、で、黄色くなってしまったと。で、それが超新星爆発したということが、裏付けられましたということですね。
はい。
うん、なかなか、超新星爆発のメカニズムってまだまだ分かってないことがいっぱいあるんでですね。今ちょっと宇宙と素粒子の次回超新星爆発やろうと思ってるんで、ちょっといろいろ情報収集してるんですけど、あまりこのはっきりとしたことを言えない、言えない回になりそうだなと、うん。調べれば調べるほど、なんか、よくわかりません状態になってる感じですね。はい、それから次がですね、いて座 A スター、天の川、我らの、すみません、天の川銀河の中心核のブラックホールですね。
はい。
いて座 A スター、電波源のことなんですけど、まあ、正確に言うとね、いて座 A スター。野辺山の、電波望遠鏡の観測から、高エネルギーの放射による複雑な分子が存在できない環境があったことのおかげ、中心部にある高エネルギー、あ、じゃあ、巨大ブラックホールの過去の活動に深く関わっている可能性があるということでですね。まあ、銀河中心ブラックホールが、ほとんどの銀河には必ずあると言っていいぐらい、まあ、あるとされてるんですけども、強い重力でものをガスがどんどん吸い込んでると、まあ、そこからこう、ジェットという形で強く X 線を出したりして、活動銀河と言われている銀河の中心からものすごい勢いでエネルギーが出ている銀河があったりするんですけど、で、ただ我々の天の川銀河っていうのは現在ほとんど放射を行ってないんですよね。ところが数百年前には今の100万倍明るく活発な活動をしていた可能性が、まあ、あるぞと。いうことで、まあ、延山の45メートル電波望遠鏡を用いまして、天の川銀河中心部の巨大ブラックホールを取り囲むガスリングを観測して、その化学組成を明らかにしたということで、観測の結果ですね、すぐ外側の分子に比べて、まあ、その各周囲円盤には簡単な構造の分子が多く含まれることが分かったんで、一般に、複雑な大型分子は紫外線や X 線など強いエネルギーを受けると破壊されると考えられることから、まあ、過去において円盤内部には大きな分子が存在できないほど放射が強い過酷な環境であったということが伺えるということで、我が天の川銀河、今おとなしくしている天の川銀河の中心部も、ちょっと前までは激しく活動してた可能性があるということですね。銀河中心ブラックホールが活動している M31 みたいな、M31 じゃなかったな、いわゆる活動銀河と言われるようなジェットが真ん中からドカーンと伸びてるような銀河だと、はい、まあ、何万光年もあるから大丈夫だとは思うんですけど、
はい、
そういう銀河って、銀河中心近くってその生命とか、どうだ、維持できるのかな、どれくらいの影響があるのかなって、あんまり影響ないのかもしれないですけどね、横方向にはほとんどエネルギーが出てないっていうことだから。
うん、ジェットの方向だけ。
そう。うん。だから、ちょっとね、どの辺、その、銀河中心付近には、活動銀河の銀河中心付近には、やっぱり、生命が維持できない領域っていうのが、あるのかな、っていうのは、ちょっと興味があるんですけどね。まあ、そんなにでかくはないと思うんですけどね。はい。それからですね、久々に聞きます。X マス実験の話ですね。これも IPMU の発表なんですけど、ね、9月29日。
はい。
ひだの地下で、スーパーカミオカンデとか、ある、あそこなんですけど、そこにあります地下検出機 X マスによる探査でダークマターの有力候補の一つだったスーパーウィンプの可能性が消去されたってことですね。X マス実験はですね、ヒダの地下1000メートルに設置された X マス検出機を用いてるんですけど、これはですね、何を検出するかというと、ですね、まずそこからちょっと説明しないといけないですね。X マス検出機はですね、キセノンです。ハヤブサの4エンジンで使います。キセノン。マイナス100度。これを観測してます。で、周囲の放射線バックグラウンドを遮蔽するために、まあ、800トンの水タンクを周りにあって、その中に1トンの液体キセノンを置いて、でそこに光が出ると検知するセンサーが周りをぐるっと取り回ってます。で、キセノンの原子に、ダークマター、正体がまだ分かってない、 ダークマターなんですけど、これがフラフラーってやってきて、
はい、
セノン原子にコツンって当たるとピャッて光るんですと。それによってダークマターを検出しようというのがこの X マス実験なんですよね。でまあこのセノンを使うとちょっと捉えやすいんですけど、それで探索データを取っていたところですね。166日分の観測データからですね、4万から12万エレクトロンボルトの質量、まあ、電子の質量の10分の1から5分の1程度についての範囲をちょっと捜索したということで、その範囲では粒子による信号、優位なシグナルが見つからなかったっていうことで、この質量範囲のスーパーウィンプと言われる、まあダークマターの中にもいろんな候補があるんですけど、その中でスーパーウィンプと分類されるものについては、検出されませんでしたと、はい、いうことがはっきりしたってこう書いてあります、ね。プレスリリース出てるんで、はい、もう完全にここはリジェクトされたという、この質量領域はリジェクトされたっていうことなのかな。ウィンプっていうのはまあ、冷たいダークマターとかいろいろ言われるものなんですけども、
はい。
ですね、超対称性粒子とかいうのもこう入ってるんですけど、ここで言ってるこのスーパーウィンプと、言われてる、ウィンプって弱い相互作用をする粒子ってことなんですけど、そのさらに弱いやつ、スーパーウィンプなんですけど、ですね、グラビティーノとかですね、アクションって言われる素粒子。まだ両方とも未発見ですけど、まあ、これじゃないかと、まあ、それがそのスーパーウィンプってですね、分類されてる中に入るんですけど、まあ、そいつらは、Xマスには引っかかんなかったということですね。うん、まあ、そういうことで、まあ、まあ、X マスに関しても、この違うエネルギー領域に対しても、今回、観測を続けていくんでですね、ダークマター探索がまだまだ続くということで、まあ、結構まあ、加速器の実験もそうですけど、例えば、LHC でヒグズ粒子見つかったじゃないですか。
あ、はい。
LHC 作る前に、その前には、LEP、レップって言われる加速器があったんですけど、そこでも結構いいとこまでこう観測したんですけど、
はい。
結局、見つからなかったけど、でもここからここまで観測、測しましたけど、ありませんでしたよっていうデータは残ったんですよ。まあ、それは、やっぱり優位な、科学的に優位なデータなわけですよ。価値のある。範囲を狭めて、それでどんどん範囲を狭めてって見つけ出すんで。で、アメリカのテバトロンという加速器。まあ、これももう今運用停止しちゃいましたけど、これもヒグス粒子探索の実験かなりやったんですけど、やっぱ見つからなかった。で、こっからここまで探しましたけど、ありませんでしたと。じゃあ、その間にあるんじゃないのっていうところで狙って、で、地位で実験したらあったっていうことなんですよね。だからそういうわけで、こういうこの範囲探しましたけど、ありませんでしたっていうのも、かなり重大ような、研究結果ではあるんですけどね。地味なんですけどね。見つけた発表っていうのは、まあ、華々しい発表なんですけど、ありませんでしたっていう発表は、必要なんだけど、地味ですよね。果てさのない発表で。まあ、ちょっとなんか、そういう科学の世界、物理の世界では、まあ、そういうのがよくあるんでですね。うん。まあ、今回はその、ネガティブの方の、この範囲にはありませんでしたという発表がありましたってことですね。
はい。
それから地球の水の起源についてってことで、9月30日、カーネギー科学研究所の発表とですね、今地球にある水分子がですね、太陽が誕生する前の分子の中にすでにあったのか、それとも、太陽系ができる、その、原始惑星運がこう、できていく中で、できたのかと。化学反応でできたのかと。いうのが、まあ、まだはっきりしなかったんですけども、今回の研究で、円盤の中だけで水が作られるとしてシミュレーションを行った場合、太陽系の水に見られる特徴、まあ、水素に対する重水素の比率とかは満たさない、要するにシミュレーション結果と現実の観測結果が合いませんよと。いう結果が出たということで、はい、恒星間空間で生成される重水素が豊富な水を取り込んでなければ観測と一致しないということで、太陽系の水の3割から5割は太陽が生まれる前の恒星間空間でできたものを取り込んでできたということですね。まあ、そういうのは分かりましたって話ですね。それから先ほどの話が出ましたアルマ望遠鏡の今度観測の結果なんですけど、10月1日の発表で、銀河中心の先ほどお話ししたイゼザエスターから300光年離れたところにある巨大な星形成領域、星がいっぱいできているところですね。イゼザ B2 から、まあ、有機分子のイソプロピル、シアニドという分子が見つかったと。はい、まあ、それから出た電波が検出されたということなんで。で、従来ですね、プロピルシアニドという分子が見つかってたんですけど、まあ、その異星体と言われる物質ですね。 で、まあ、今回の発表は、まあ、特徴があるんですけど、枝分かれを行った炭素の並び方が特徴があるんですけど、まあ、炭素の、このニュースでは炭素の背骨と言ってましたけど、まあ、これが特徴のある有機物質が宇宙に豊富に存在していることを示すということですね。まあ、結局、アミノ酸っていうのは結構宇宙空間で直接作られるんだねということが、分かってきたということですね。まあまあ、これはまだアミノ酸にはいかないんですけどね。
はい。
うん。いわゆる有機分子が、その宇宙空間でも、惑星環境上じゃなくても宇宙空間でもどんどんできていくと。やっぱり宇宙からどんどん降ってきたという説がどんどん有力になりつつあるという感じですね。地球にあるものがってことですね。はい。それから最後になりますけど、惑星分光観測衛星、ひさきですね。
はい。
が捉えた、木星磁気圏の電子の流れということで、木星を取り巻く強力な磁気圏の中を高温の電子が木星の方へ効率的に運ばれる様子を世界で初めて捉えたっていうことですね。電子の中では直接見えないんで、
はい、
観測対象はですね、イオの火山から噴出されるガスが木星の周りに、そのイオの軌道上に、こう、ドーナツ状にこう分布してるんですよ。で、イオプラズマトーラスというものができてるんですけど、それを極端紫外線で観測して、で、木星磁気圏の外部からやってくれる、運動の温度の高い高温電子が宇宙空間でイオン化した火山ガスに衝突する様子を、ひさきが観測することによって、その電子の温度や密度を調べたと。いうことで、外部磁気圏からやってきたものが数パーセント存在するということが分かったので、磁気圏の外部から内部へ電子がとても効率的に輸送されているということが明らかになりました。ということで、高エネルギー粒子に集まる放射線体を形成維持できている。まあ、これらの電子によって形成維持できているという従来の説の、証拠が初めて得られたということですね。はい、宇宙科学関係も以上になりますけどね。ちょっと多くなった。ちょっとカットするかもね、というかね。
はい。
はい、それから打ち上げ予定いきますね。まずは、あれですね、ひまわり。我らが H2A、ひまわり8号ですね。
もう来週ですね。
来週ですね。10月7日火曜日、14時16分から、ウィンドウは18時16分ですね。4時間ウィンドウがありますね。こちらもね、楽しみですね。久々ですね、平日。
そうですね。この間も土曜日でしたっけ？
うん、やっぱり、ね、どうもね、やっぱ観光客、要するに見物客が多いと、
はい。
種ヶ島が潤うんで、
はい。
なるべく休みの日にやろうという方向になって、どうやらなってるみたいですよ。
ああ、
うん。可能な限り。だ今回、久々に平日なんですけどね。
あやつも、日曜日。
そうなんですよね。
うん、狙ったかのように。
そうそう。やっぱね、なるべく週末になるようにしてるんじゃないのかなって感じですよね。まあ、噂ではちょっと聞いてたんですけどね。
うんうん。
旅館業とかあの辺にか、潤うんでですね。休みの日にやると。相当な数が今、ね、人が集まりますからね、打ち上げになるとね。
そうですよね。
はい、それで、その次はですね、まあ、これもちょっと日付がまだ TV じゃないですか。10月中ってことで、インドの PSLV ロケット、IRNSS-1C、ナビゲーション、広報衛星ですね。それからこれも10月で、まだ日付が TBD ですけど、決まってませんけど、アスナロの打ち上げですね。日本のアスナロの打ち上げですね。地球観測衛星。
はい。
それから、次が10月6日アリアン5が、インテルサット DLA-1 と、アルサット1、通信衛星のデュアルローンチ。10月16日、日本時間だと午前7時から午前7時51分ですね。それから、アンタレスロケット、先ほども話題に出ましたけど、シグナスの3号機の打ち上げですね。ワロップスから。10月の、20日、まあ、日本時間だと21日のですね、午前、10時29分ですね。打ち上げになります。それから、プロトンロケットによりますエクスプレス AM6 の打ち上げ通信衛星、これは21日なんですけど、まあ、正確な打ち上げ時間は TBD ですね。それから中国のロングマーチ3調整3号で、ルナサンプルリターンミッション、デモンストレーションですね。リエントリーテクノロジーです。月の、サンプルリターンミッション、ジョーガの5号で予定されてます。これのテストですね。リエントリー。再突入のテストをやるってことですね。はい、それから、10月29日にソユーズによります、プログレス、57P の打ち上げ。日本時間の、 16時8分。それから、10月29日、アトラス5によります GPS 衛星の打ち上げ。日本時間で、10月30日の午前2時頃ですね。午前2時21分頃になります。それから、プロットンでアステラ 2G という、通信衛星の打ち上げがありますけども、これもちょっと日付2時不明ですね。それから先ほどもニュースで言いました、インドの GSLV Mark III テストフライトですね、が予定されています。まあ、10月ぐらいまではそんなとこですね。はい、それから、まあ、イベントで、まあ、これもちょっと、代表的なとこですけど、まず、10月18日土曜日で、調布航空宇宙センター宇宙の日、あ、空の日宇宙の日イベントってことですね。
はい。
JAXA の航空宇宙センターの公開があります。それから、東京大学の柏キャンパスの一般公開が10月24日と25日。
はい、
これは、柏キャンパス全部なんで、IPMU とか、あと宇宙船研とか、まあ、あと他に、うちの番組で取り扱うこの二つの研究所と、それから、いくつもね、研究施設が一般公開になりますね。いつ行ったことあるんですけど、面白いですね。いろんな研究所がこう、まとまってあるところが全部一般公開になるんですね。
はい。
それから、10月25日、この日ちょっと重なってるんですけど、薄田宇宙、空間観測所の開設30周年記念公演が薄田じゃない、柵でありますね。10月25日の13時半から16時。これもちょっと内容的にぜひ聞いてみたい内容なんですけどね。初代の所長さんとかが、ね、いらっしゃって、宇宙科学、宇宙探査機に関するその薄田の果たしてきた役割というのをですね、ずっとお話ししていただけるんですね。川口さんもお話し、されるみたいですからね。それから、これも被ってるんですけど、国立天文台の三鷹キャンパスの一般公開、特別公開が24、25。それから関西方面では、理化学研究所の神戸キャンパスの一般公開が10月25日。これあれですね。生命研と、あと、スーパーコンピューター系、の公開ですね。関西だとこれがありますね。まあ、ちょっと、まあ、これ全部網羅してるわけじゃないので、他にもいろいろ漏れてるとかあるかもしれませんけど、ちょっとやっぱりね、この10月は、特にこの24、25にいろいろ重なってるなと。
そうですね。
ということですね。まあ、どれか1個ぐらいは行きたいなと思いますけどね。IPMU はね、24日の公演をちょっとね、聞いてみたいなって感じですけどね。この間の宇宙研の一般公開で聞いた、私が興味を持って聞いた、リトルバード衛星、マイクロ背景放射の、宇宙マイクロ背景放射の、その話題をされるってことなんでね。それをちょっと聞いてみたいなって気がしますね。まあ、なかなか、どれも一個もいけないかもしれませんけどね。どれか一個ぐらい行きたいなと思いますけどね。
そうですね。僕もなんかは。
はい。
行けたらぜひ。っていう感じですね。
はい。そんなとこでございますけど、何か追加ありますかね。
あ、そういえば、さっきの僕のホームページの話になっちゃうんですけど。
はいはい。
今、はやぶさが帰ってきた日からの時間と、はやぶさ2の打ち上げ前の時間のカウントダウンのタイマーちょっとつけてみたんで、またよかったら。
はい。はやぶさが帰ってきてからのの
タイマー。カウントアップです。
カウントアップ。ああ、なるほど、はい。
1500日ぐらい経ってて、
うんうんうん、
あとははやぶさ2まで
打
ち切っててっていう。
はいはいはい。
のまあ、ちょこっと作ってみたりしました。
ああ。そのタイマーはちょっと私まだ見てないな。
あ、
まあ、見させていただきます。
はい。
はい。はいはい。じゃあ今回はこんなところにしますかね。
はい。
はい。エンディング曲なんですけど、実は今回音楽チーム、カエルカーさんはじめ音楽チームはですね、4周年記念ということで新曲を作ってくださいました。ですね、曲名はですね、シンギュラリティですね。今回の、エンディングでシンギュラリティかけますので、まあ、皆さん楽しみにしてください。はい。それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気が前があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @space-podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。煙のように消えてわからなくなるから変わらないように見えて全てが変わる世界迷ってるところじゃない。